発酵兄弟のコージートーク。
この放送は森永製菓発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
この間このラジオでも紹介した僕の新しい本 の、 発酵文化人類学、出版イベントやるんだけど、なんかインディーズバンドの全国ツアーみたいになってきて、北は北海道から南は沖縄まで、今のところ12か13都道府県ぐらい決まってて、
すごいね。
いろんなとこ行きます。
へえ、
すごい楽しみ。
本はいつ発売なんでしたっけ？
一応ね、事前予約してくれた人には4月15とかから発送されて、その次の週ぐらいから多分一般で発売になる。
まだ出来上がってないんですね。
4月の3日かな、4日かな、それぐらいの時に考慮をしました。
ああ、そうなんです。じゃあもう考慮したばっかりじゃないですか。
いやー、すごい大変だったよ。
へ
ー。結局最初予定してたボリュームの2倍になって、ページ数が400ページ近くになって、読みました。
へー、読むの普通に楽しみにしています。
なんかちょっとノイローゼっぽくなってたんですけど、今元気です、
はい。本はどうやったらゲットするのか、もう一回お願いします。
4月来週ぐらいからアマゾンとかでも予約できると思いますので、それか僕のホームページ、あるいはまあこの番組のブログでもちょっと詳細を抜けたらいいかなと思ってます。
はい、楽しみです。
はい、
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkozy@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
発酵兄弟のコージートーク。なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマはビール入門編。
皆さん、ビールは好きですか？
好きです。
花見で飲んでるね、きっとね。
じゃあちょっとね、ここから2週にわたってビールの話したいなと思うんですけど、
確かにビールの話ってしてなかったですね。
一回ゲストとかでね、来たりとか、イギリスの旅の話のついでに出てたりしたけど、ちゃんと話したことなくて、なんで改めてビールとは何かっていうことから話すのが今日なんだけど、
はい、
箱芋とちょっとビールの基本的な成り立ちっていうか仕組みを皆さんに説明してください。
はい、ビールはですね、麦が原料になってるんですけど、大麦が、でも大麦ってそのまま、酵母を入れても、酵母って糖を貯めるんですけど、発酵しないので、大麦をまず糖化といって甘くさせます、甘い汁にするんですね。でその甘い汁の中に、ビール酵母を入れて発酵させたのがビールっていうのが、ものすごいざっくりした、
はい。その麦を糖化させるのって具体的にはどうするんですか？
麦を発芽させて、汁にするんじゃないでしたっけ？すいません。
そうです。
はい。
麦芽にするんだよね。
麦芽にします。だ
なんか発芽したやつじゃないと甘くならないんだよね。
そうですそうです。
なんで発芽すると甘くなるの？
あれね、自分なんかね、発芽するときに麦自身が頑張ろうとするんだよね。その子孫作るために頑張るぞってやると、自分自身の酵素で糖分つくんだって。
へえ、なんかなんだろう、成長酵素みたいな、よくわかんないけど、なんかすごいですね。
そうだから、その時、一番その生命力を出さなきゃいけない時に、糖分が出るっていう仕組み
で、子孫残せなくてビールになっちゃうっていう、
そう、かわいそうだよね。
かわい
そう
だね、麦さん
っていうのが、ビールなんですけど、
あれあとあれだっけ、ホップ、
他にもホップを入れるよね。
ホップ入れます。ホップは麦汁にしてからでしたっけ？
発酵させるとき混ぜるよね。
最後の方だよね。
だから大麦とホップでがあれば、あと酵母があればビールはできるっていう、ことですよね。
なんかだからよくよく考えてみるとほとんどパンだよね。
うん、
うん、水が多いパンだよね。
うん、
もう原材料はそうですね、パンと一緒ですね。
うん、
うんうんうん、
だから飲むパンみたいな感じから
さ、うん、でも初めそう飲むパンって言われてましたよね、うん、
あそっか、バイゼンとか小麦だからね、うん、もうパンだわ、う
んうん、なんかそのビールの歴史っていろいろ調べるとすごい古くて、
うん、
エジプトの壁画とかにビール作るの出てきてるの知ってる、
うん、エジプト文明っていつですか。
だから今から 3,4 千年前だよね。もうちょっと前か5000年ぐらい前、
うん、中国何千年より前じゃん、
ね、うん、でその時にねすごい面白いのがビール飲みすぎて酔っ払って吐いてる人をみんなでこう担ぎ上げて運んでる、うん、
壁画がある
んです。壁画あるの、あのほらエジプトのあの絵あるじゃん、横向きの
恥ずかしい、
あの感じで吐いてるみたいな。
恥ずかしい。
そう、そんな感じで、ね、だから結構まあシンプルで面白い。
か昔からあれなんだ、ね、飲みすぎはあったんだね、
うんうん、
でその頃さホップ使ってなかったんだって。
へえ、ホップって入れると、うん、どうなるんですか、味とか。
あにどうなるんですか。
あのねこの前、うん、あのホップあの追加ホップして飲んだんだけど、
う
ん、香り普通に、うん、ビール自体にホップのエキスが入ってるんだけど、うんうん、乾燥したホップを浮かべて、うん、飲んだんですけど、
あさらにホップをビールの中に直接入れて飲む。
そうそうそう、はいはい、で分かったのがそのビールの味って実はほぼほぼホップなんだよね。
うん、だからじ
ゃああの苦味と香りはほぼホップなのよ。うんう
ん、へ
え。そのアルコールの香りもあるんだけど、うん、感じたのは結構ホップが決めて。
じゃビールをの味を決めるのはホップ。
うん、
うん、実は最近知ったんですけど。う
ん、なんかアルコール基本的なアルコールってお酒としての性質を作り出すのが、うん、その麦芽とあと酵母だとすると、うんうん、ビール自体の特徴を決めるのがホップって感じなんだろうね。
あ、分かりやすい。
だそういう感じでできてるんだけど、でもさ、確かね14世紀か13世紀にドイツで、うん、そのビール純粋令っていうのが出て、
うん、
法律で、うん、でそれが、水麦、ホップ以外、
うんうん、
ビールの原料使っちゃダメっていう法律が出たんだよ。破ったら死刑みたいな。
なんでですか。
なんか変なものいっぱい混ぜるビールがあって、
うん、
病気になったりとかお腹壊したりとか続出したから、
へ、
国民の健康を守るためにビールは純粋な原料っていうのができて、
はい、
でそれが一応そのめぐりめぐって今の日本のそのビールのルールとかにもちょっとこう適用されてるっていうか、
うんうん、
だからビールってほらあの普通のビール発泡酒、うん、なんか第三のお酒みたいな風になってるじゃない、
うんうん、
でビールってのは基本的にそのさっき言ったビール純粋霊プラスほんのちょっとそのコーンスターチとか、
うん、お米とかですね、
糖類添加ぐらいしか許されてなくて、うん、基本的には純粋なビールなんだよ、
うん、
なんだけど発泡酒とかになるとそこにいろいろ混ぜ物を入れるんだよね、
うんうんうんうんうん、
例えばあの、一番よくあるのはその、まあ、世界的に見てよくあるのはそのフルーツのフレーバー入れたりとか、
うん、柚子とか
そうそうそうそうっていうのが、うんうんうん、あの発泡酒っていう風な扱いなので、なんか純粋なビールっていうと結構原料はシンプルなんだよね。
うん、
でもホップって育ってるところあんまり見たことないんですけど、
うん、
どこであるんですか。
なんかねアメリカの西海岸が今一番ホップやばいんだって、
うん、日本で育てられるんですか、うん、
日本だとなんか北海道とかの一部ぐらいらしくて、
じゃあ大麦麦とか育ててるところにあるかも、
うん、
みたいな。
うーんとね台風でやられちゃうんだって、うん、ホップ、
へ
ーホップってなんかすっごい 高く伸ばしてでその高くの飲んだ3メーターとか、
ね、そうそうそうそう、6メーターまで伸ばして実ができるのが3メーター
なの。私なんか吹きの塔みたいに地面に出てるんだと思ってました。
もっと高いところまで伸ばしていってでそれをなんかこう作業台で取るんだよね。で台風来るとその上のやつ全部飛ばされちゃうからダメなんだって。
じゃあ日本なんてできないじゃないですか、
う
ん、ほぼ
そう。
だって最近北海道も台風来るじゃないですか。
そう、へえ、そうだから気候的に大丈夫なとこあっても、
うん、
風が強くてダメで、
うん、
でアメリカの方とかが今すごいホップが生産されてるらしいですね。
だからハウスが作れないのよ、高すぎて
6メートル、
うん、そう。だから結構だから日本でビール作ろうと思ったら、
うん、
まあ麦芽はなんとかなるじゃない。で水もいい水いっぱいあるんだけど、はい、ホップどうしようもないんだよね。
なるほど、
うん、
ちょっと後半ではその、
うん、
それの 国産のビール作りしてる人の話とかちょっとなんか、うんね、掘り下げてみたり、ね、あともうちょっとビールの種類の話とか ね、
うどういうビールがあるのかね、はい、
じゃあビールの決め手はホップだったっていうのがまず分かりましたね、
やっぱもうビールの話いっぱいあるねこれね、
うん、ちょっと飲みたくなってきちゃいました、
はい、では来週に続きます。
発酵兄弟のコージートーク、
兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。来週ですね、4月の15日の土曜日に以前番組でも告知した塩の山ワインフェスというのが、円山で行われます。はい、でもこれ大人気のイベントで、うん、なんとチケットがソールドアウトしたそうです、うんうん、で私たち実はこのイベントの中でですね、番組の
公開収録をします、
はい、させてもらうことになりました。初の公開収録、は
い、お昼1時過ぎぐらいから、
はい、
甲州市円山の醸造家をゲストに公開収録、う
ん、ね、うん、楽しみですね、はい、出るといいな、うん、
なんかあのお客さんの声とかも入っていい感じになるんじゃない、
うん、なので今回行けない人もね、その雰囲気を伝えられるようにしたいですね、うん、公開収録で、
はいはい、もうすでにチケット申し込んだという人もいっぱいいると思いますので、うん、ぜひ会場でお会いしましょう、うん、
楽しみにしています、うん、
食レポしたいです。
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内に番組のバナーがありますので、ぜひ過去の放送も聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は森永製菓、発酵山梨の提供でお送りしました。塩をまぶして蓋をして夏を越えたら